それでは加藤先生どうぞよろしくお願いいたします。
佐川先生、ご丁寧な紹介をありがとうございます。最初に私が作ってきた資料の説明を簡単にさせていただきたいと思います。最初の方にですね、今日映写するスライドが、ほとんどプリントアウトしてありますので、大体細かいところまでメモを取っていただく必要はないかと思います。それから、後の方に禁煙3分間アドバイス、能動喫煙によって起こる疾患、受動喫煙によって起こる疾患等がございますけれども、適宜コピーして皆さんの資料にお使いいただければと思います。最後に参考書籍の資料と、それから、禁煙支援のスキルアップと情報交換のリソースの資料がございますので合わせて、ご利用ください。それから、今日は製薬会社さんのアンケートと別に私がちょっと無理にお願いをしてアンケートを1枚、追加させていただきました。お手数ですけれども、禁煙治療のための、いわゆる喫煙者の認知の歪みを把握するためのコントロールのデータとしたいものですから、ご協力いただければ幸いでございます。じゃあスライドに入らせていただきます。今日は自治下に必要な禁煙医療の実際というタイトルで話をさせていただきますけれども、内容はですね、ニコチン依存症の病態、それも主にいわゆる臨床心理学的な視点から見た依存の病態をご説明申し上げて、じゃあそれに対してどういうアプローチがあるのかという一つの方法として動機づけ面接法の、説明をさせていただこうと思います。まず最初にニコチン依存症の病態でございます。まずですね、昔の依存症の定義というのが、1969年 WHO で作られたものがあるんですが、精神的時に、精神的および身体的状態、しかも脅迫を伴う行動やその他の反応という言葉が定義されているようにですね、行動から依存を定義しているんですね。例えばこの猿に、静脈に、その薬物が注入されるようにして、それによって、どのぐらいこの薬物を猿が渇望するか、レバー押しの回数によってその精神依存という概念で依存の強さを評価しようとしていたものがございます。要するにこれは昔の定義で、行動で依存を考えようとしたということなんですね。で、これはどういうことかというと、例えばタバコを吸うという行動をとるとニコチンの血中濃度がぐっと上がるわけです。そうすると、しばらくするとですね、半減期がありますんで、ニコチンの血中濃度が下がってくる。そうすると離脱症状が起こってくる。そこでタバコを吸うとホッとするんですね。その離脱症状が緩和されて、そこで脳が学習をするわけです。こういう時にニコチンが入ってくるとホッとするな、タバコを吸うとホッとするなという学習をする。これが依存の一つの元になるんですね。そうすると今度下がってきた時には、離脱症状が起こった時に自然と自動的に吸いたくなる。それはなぜかというと、もう学習をしてるからですね、脳が。こういう時にタバコを吸うとホッとするはずだ、タバコが吸いたいとなるんですね。で、タバコを吸うとやはりホッとする、やっぱりタバコはいいもんだというふうな認知が出来上がってくるということなんですね。これをですね、ビデオにしたものがちょっとありますのでご覧ください。音声が出てない。じゃあちょっと時間ないで省きますね。これをですね、説明するのがですね、行動からということなんですけれども、これはもともと行動のですね、学習理論というのがございまして、オペラント条件付け理論というのは行動療法としても取り入れられているものがあるんですが、これどういうものかっていうと、こういうね、スキナー箱っていう、このスキナーさんが作ったネズミが入った箱があって、レバーを押す、ランプがついた時とかにね、条件が揃った時にレバーを押すと餌がコロコロと出てくる。あるいはこっちに電極があって罰を与えることもできるってですね。で、要するにこの条件付けの原理としては、自発的な反応、例えばこの場合レバー押しですよね、それと報酬、 その餌だとか、あるいはバツ、電極、電気ですよね、が起こると、この2つがプラスされると反応がですね、そのレバー押しとかっていうね、反応が、回数が変化するっていう原理なんです。まあ考えてみれば簡単なことですよね。要するに性の強化し、快感とか賞賛とか達成感とかっていうのが提示されると行動が増加する、除去されるときには、行動が減少する。負の強化し、罰とかね、叱責とか挫折感というのが、提示されるときには、回数が減る、それから、除去されるときには回数が増えるということですね。タバコ吸うと何が起こるかっていうと、性の強化が起こるわけですよ。タバコを吸うとホッとするな、離脱症状から緩和があるんですね。それから離脱症状が除去できますんで、この2つの効果によって喫煙というのがいいもんだということで学習をされるということなんです。で、例えばね、このバレニクリンチャンピックスがどういう効果を発揮するかというとですね、これなくしちゃうわけです。なくしちゃうっていうと、そのニコチン製剤と同じじゃないかって思われるんですけど、ちょっと違うのは、このね、提示して自発的反応をしたのに提示されなかったっていう経験をすることになるんですよ。こっちもそうですよね、行動を起こしたのにその反応がなかった、で症状が緩和されるみたいな反応がなかったという経験を、再学習する、もしくは今までの学習を消去されるというような効果があるんですね。これはそのいわゆる今までのニコチン製剤とは、にはなかった効果、これによって、まあ、その心理的な依存と言われているものにもある程度効果があるのではないかというふうに考えられるわけです。はい、です、いいです。で、他の、ね、依存性の薬物との比較をするとですね、例えば、ニコチンは依存のなりやすさでは高いんですよ。ヘロイン、コカイン、アルコールよりも強いんですね。それから依存の中止の困難さもアルコール、ヘロイン、コカインと同程度だというんですね。ところが離脱症状はそんなでもない、コカイン、ヘロインよりもちょっと弱いんですね。それから急性毒性もそんなにない、まあ、要するにやりちゃったりしないということですね。だけどやめにくい、これちょっとバランスがおかしいじゃないですか。あるいはさっきのね、薬物を動物に投与した時の渇望ですよね。これはあんまり強くない、リア症状と同じぐらいだということなんですね。要するに依存のなりやすさ、中止の困難さは、あるいはその健康障害ですね、これは、違法な薬物以上なんだけれども、離脱症状とそれから渇望は、あるいは急性毒性はあんまり強くないんで、害が過小評価されやすいというような特徴があるということです。実際このやめにくさっていうのはどういうふうに捉えられるかっていうと、その使用者の中で、いわゆるその診断基準に合致する、物質依存の人がどのぐらいいるかっていうのを調べたところですね、タバコではもう 30% から 40% ぐらいが依存症だっていうんですね。他の、ヘロインとかアルコールはそれより低いんです。これは要するに、例えばね、これ一見するとこれ合法だから高いんじゃないかって考える人がいるんですけど、それ逆なんですよ。違法な薬物ほど高くなるんです。そうでしょ。だって違法なのに使ってる人っていうのはもうかなりやられないっていう状態なわけですよね。要するにどういうことかっていうと、このタバコ、ニコチンというのは合法であるのにこんなに高いってことなんです。もし違法だったらもっと高いですよ、というようなとんでもない薬物だということです。それから使用中止の困難さで見ても、これがね、一番上のがこれアルコールの、ですね、1年間経過を追って辞めた人がどのぐらい辞めたのを継続してられるかっていう、その生存曲線、まあ、サバイバル曲線っていうんですかね、で、アルコールを辞めてられた人は 30% ぐらいだけど、ヘロインと同じぐらいだったんですね。ニコチンの場合は 20% ぐらいしか生き残ってなかった。まあ、要するに治療中止の困難さもアルコールよりも強くてヘロインと同程度だということです。実際ね、渇望とか離脱症状がそんなに強くないのになんでそんなにやめにくいのかということで、さっきの1969年の定義っていうのはもう今使われてないんですね。今その WHO で使われているのはこの ICD-10 というね、国際疾病分類の定義なんですけれども、ここにはですね、まあ、いろんなこと書いてありますけれども、要するにその人にとって以前よりは、大きな価値を持っていた他の行動よりもはるかに優先するようになる一群の生理的、行動的、認知的現象というふうに定義されているんですね。 で、DSM-4TR って言いまして、これは世界的なその、精神疾患を定義する診断基準なんですけれども、これによってもですね、物質に関連した重大な問題にもかかわらず、その物質を使用し続けることを示す認知的、行動的、生理学的症状の一群というふうな、定義がされている。要するに、この2つにね、共通するのはこの黄色いところです。生理的、行動的、認知的というこの3つの要素で依存を捉えるということが現在の依存症の定義なんですね。この生理っていうのは何かっていうと、いわゆる離脱症状のことです。体制が起こってだんだん増えていくこともそれを指しますけれども、これが生理ですね。いわゆる身体的依存というふうにも呼ばれています。で、さっきの渇望とか、あるいは物質を探し求める行動っていうのは行動的症状なんですね。新たにその新しい定義で加わっているのがこの認知的症状なんです。これはどういうことかっていうと、価値観が変容してくる。それから有害事象を、その無視する、過小評価するというような、その考え方、認知っていうと要するに物事の捉え方という意味なんですけれども、それがちょっと狂ってくるということですね。いわゆるその認知の能力全体的に低下する病気っていうのは認知症なんですけど、この場合は認知が低下するんじゃなくて歪むんですね。で、実際この ICD-10 に基づいて作られているその禁煙治療の、条件になっているスクリーニングテスト TDS ですけれども、これ見てもですね、この1から3番が行動的現象、4番5番が生理的現象、それから6番以降が認知的現象を大体示してですね、正確にクリアカットに分かれるわけではないですけれども、そういう意味合いがあるものです。で、そのね、認知的症状っていうのは、認知全体がこの依存症の場合は低下してくるわけではなくて、歪むんですね。いわゆる心の色眼鏡というふうに、精神学では言われているんですけれども、例えば感情的決めつけですね。何々と感じるから何々決まってる。タバコなしの生活なら死んだ方がマシだ。とかって言ってる人、周りにいません?いるでしょ。あるいは自分だけは肺がんにならない。でね。禁断症状はとても耐えられない、耐えられないというはずがないじゃないですか、本当は医学的にはね。だけどそう感じるからそうに決まってるっていうふうに決めちゃうんです、その人が。それがこの認知的症状が過度の一般化、過度の一般化っていうのはその物質の摂取に限らないことでは我々でもある程度あるかもしれないですけどね。なんか一つか一つ悪いことがあると全部それだって決めちゃう。友人はパッチを使っても禁煙できなかったからパッチなど意味がないとかね。それから何度も禁煙に失敗してるからどうせ今度も失敗する。そんな根拠どこにもないじゃないですか。だけどそう決めちゃうんです、その人。あるいはレッテル貼り、何々は何々というものなんだ、私はタバコがやめられない人間なんだ。それはその人がそうレッテル貼りをした瞬間からそうなるんですよ。こういうのがね、認知的症状というんですね。で、実際これどういうメカニズムで起こってくるかっていうと、二つに対別できるんですね。重要性の過小評価、重大性ですね。禁煙する必要がないって考える。これは例えば、社会的な暗示とか、合理化と言われる、心理的な働きによってですね、高揚を錯覚するんですね。タバコにはメリットがあるっていうふうに思えてしまう。本当は離脱症状緩和してるだけなのにね。この合理化の一番端的な例というか、ね、一番有名な例がこのね、イソップの童話にある、スパイクドっていう話なんですよ。どの話だかご存知です?狐がね、高いところにあるブドウを取ろうとして取れない。そうすると、その狐は去っていくんですけど、その時に捨てゼリフを巻くんですよ。それはどんな捨てゼリフかっていうと、どうせあのブドウは酸っぱい。と言って取っていくんですね。これが合理化の典型的な例だと言われています。要するにどういうことかっていうと、人間の心っていうのは葛藤状態っていうのは苦しいんですね。あのブドウを取りたいんだけど取れないっていうのはこの人にとってとても辛いことなんです。そうするとその一方を変えようとするんですね。本当は取れれば丸く収まるんだけど、そうもいかないとなると、最初のね、あのブドウを取りたいんだけどっていう方を取らなくてもいいっていうふうに変える。取らなくてもいいから取らなくていいんだというふうにね。そうすると楽になるんですよ。これが合理化なんですね。要するにスモーカーの死因もそれも全く同じで、タバコをやめたいんだけどやめられないっていうのは心理的な葛藤があるわけです。そうするとその葛藤をね、からその自分の心を守るために、無意識のうちに自分の心を切り替えていくんですね。タ バコをやめなければならないのにっていう方を書いちゃうんですね。タバコをやめなくてもいいからやめない、それだったら楽なわけですね。辛くない、これが合理化です。それから否認っていうのもあります。非現実が楽観主義っていうふうに言われてますけどね、害は大したことないっていうふうに思えてしまう、これも心を楽にするっていうことですよね。だからこんなのは課題評価もあります。禁煙は可能だ、独断的要求をね自分でしてしまう、マイルールを作ってしまうんですね。ではならないとかね、根拠のない過度の怯えもあります。それから不都合に対する体制の低さというのもあります。本当はただ不都合なだけなのにそれは耐えられないと決めちゃう、それは自分で決めてるマイルールだってことですよね。例えば否認のね、非現実的な楽観主義って例えばどんなことがあるかっていうと、これは運動によってね喫煙の害のほとんどを除去できるっていう人が相撲家では半分以上いるんですよ。それがタバコをやめると3割ちょっとぐらいになる。要するにここからここまでタバコによって歪んでるってことです。あるいは、ビタミン剤によって喫煙の害のほとんどを消費できる。3割近くですね。これが、タバコをやめると2割近くまで。ここからここまでは、タバコによって歪んでるってことですよね。この研究はね、やめた人と、もう吸ってる人とやめた人しかデータないですけれども、もともと吸ってなかった人はもうちょっと低いかもしれないですよね。そうすると、そこは、要するにタバコによって歪んでるっていうことになるじゃないですか。これは能動喫煙、自分の害についてですけど、受動喫煙に対してもそれは発揮されるんですね、害の否認。その受動喫煙は健康に害があると思いますかって聞くとね、さすがにね、まあ、これ某製薬会社ですけれども、ないって答えたらさすがにいない、あんまりね。ところがあるけど無視できるほど小さいって答える人は相撲家では2割近くいるんですよ。要するにこの人たちが受動喫煙の問題を起こすってことですね。だからマナーで解決とかっていうのは所詮エストラゴルだということになってしまうかもしれないですね。この依存による害の否認がある限りですね。それから禁煙の困難さに関しては、例えばね、皆さんのところでもね、保険の適用になるかどうかってすっごく気にする人っていません？いるでしょ。保険なら禁煙治療を受けるけど、自費だったらとっても払えないっていう人が、実際1日2箱ぐらい吸ったりするんです。で自由保険だと1万4000円ぐらいとかね、そのぐらいの金額ですよね。で、自由診療だと3万円ちょっとぐらいになるかもしれない。1日2箱吸ってたら、それとトントンなわけじゃないですか。だけどその人にとってはそれはとっても払えない金額だ、それはね理屈をつけちゃうんですね。こういうのが、その認知の歪みだということです。害を、害じゃない、禁煙の障害を過大評価するということなんですね。ニコチン依存っていうのはね、誤解をされてます。ニコチン依存って皆さんタバコをやめたいけどやめられないというような病気だっていうふうに普通信じられてますよね。だけどもちろんそれもあるんですよ。困難さを過大評価する認知の歪みもありますからね。だけどそれだけじゃないんです。それだけじゃなくて、ニコチン依存っていうのはですね、タバコをやめたいけどやめたくないんです。これが喫煙者の心理なんですね。要するにこれはね、思考とか感情の両化性、アンビバレンスっていうふうに、名前がついてるんですけど、人間の心って相反する感情が、共同することってあるんですよ。好きだけど嫌いとかね、憎たらしいけど好きだ、同じか、ね、そういうのがあるんですね。悲しいけど嬉しいとかね、それと同じように、やめたいって心から言ってるね、禁煙外来に来るような人であっても、できることならやめないでいたいって思ってるわけです。あるいは逆にね、俺は一生タバコ吸い続けるんだっていうふうに言ってる人であっても、できることならタバコ吸わないで済めばなっていうふうに思ってる。この二つは両立するってことなんですよ。これが喫煙者の心理ですね。しかもね、それは揺れ動くんです。日々揺れ動きます。なんか影響を受けたりしても、その一日一日で変わってくるんですね。バランスを変える。そのバランスを変えるっていうのはどういうことかっていうと、要するに介入の余地があるってことですよ。場合によってはそのやめたいって方を増やすことができるわけですよね。この葛藤の状態というのは考えようによってはそんなに悪いことではない。要するに我々のやることはですね、このやめたいっていう気持ちを励まして育てることだ。これが禁煙支援の本質だということになると思います。で、禁煙における行動変容のステージ分類ってね、あります。禁煙に関心がないとかって言ってる人もね、これは要するに禁煙に関心がないって言ってる人は、だんだんステップをね、 サイコロの、スゴロクみたいに進んでって、で実際禁煙に至るというこういう理論なんですけど、これに至るまでにですね、行動変容の自由誘導自信度モデルっていうのがありまして、もともと禁煙することは重要だと思えないし、自信もないっていう状態から、最終的に禁煙することが重要だと思うし、自信もあるっていう状態になったときに、禁煙の準備段階に入るわけですね。だけどその過程でね、このね、三つの道があるんですよ。禁煙することは重要だと思うんだけど自信がない。それから、禁煙することは重要だと思えないけど自信はある。ね、あるいは直接言っちゃう人もいるかもしれない。要するに、その過程でこっちの人とこっちの人、あるいはこっちの人もいるかもしれないですけど、それは場合によってアプローチの種類を変えないといけない可能性があるんですよね。でも、両方ともニコチン依存症なんです。ニコチン依存の症状なんです。でこれをね、もうちょっとね、一次元的に考えるとですね、このヤーキンズ・ドットソンの法則っていうのがあるんですけど、人間ってね、まあ、その依存の話だけじゃなくって、動機づけとかストレスの度合いが低すぎると問題解決能力が低いんだけど、高すぎても問題解決能力が低くなる。ちょうどいいところがある。ですね、で禁煙も同じなんですよ。禁煙することが全然必要だと思えなくてゆるゆるっていう人もいるし、もう禁煙したくてたまらないんだけど禁煙できない、もう今度禁煙失敗したらもう死んじゃうとかっていう人もいるですね。妊婦さんとかに多いんですけどね、そういう人ではやっぱり場合によっては、アプローチの方法を変える必要がある可能性があります。で例えばね、こっちからこっちに行く方法っていうのが、例えば動機づけのやつです。これからちょっと説明するやつですけどね、あるいはブリーフセラピー、NLP、まあ、これはリセット禁煙のもとになった理論ですね。それから認知行動療法とかモリタリ療法っていうのは、むしろ締めすぎたネジを緩める方法なんです。これはやっぱり使い分ける必要があるかもしれないです。で、そのね、番号は4番じゃないですね、2番ですね、動機づけ面接をやろうと思います。説明しようと思います。動機づけ面接法っていうのは、一般的にね、動機を、モチベーションを上げるとかっていう一般名詞ではなくてですね、実は固有名詞で、もう定式化された方法があるんですね。モチベーティングインタビューイングという、そのミラーさんとロルニックさんという方が開発された対人援助理論で、まあ、この三大心理療法理論というのがあるんですけど、ここからですね、行動変容とかね、そういうものに思考させるための一番その有用な部分を抜き出してきて統合したもの、精神分析から量化性、さっきのね、アンビバラン、どっちの両方の考え方があるよ、来談者中心療法から共感的な応答、認知行動療法からソクラテスの質問法っていうの、この3つを統合したものがこれ治療パッケージですよね。で、まあ、これいろいろなエビデンスが出ていて、その米国でも国公的なガイドライン、プロトコルに取り入れられているということです。まあ、詳しくはこの辺のところちょっと読んでください。で、これを簡単に今日説明しようと思いますが、動機づけ面接法の原理は、まず第一の原理はですね、さっきの量化性アンビバランスです。要するに物質依存、薬物依存になっている人っていうのは変わりたいんだけど変わりたくないんですよ。そのジレンマがあるんですね。それによって綱引きをしている状態だと思ってください。だからよくね、動機がなくない、動機がその低いとかっていう人がいるかもしれないけど、それは表面的に見るとね、動機が低いというふうに見えるんだけど、実はね、葛藤が起こってるんですね。両方向の動機が強いんです。だから動かなくなってるんですね。まずその理解が必要です。でその前提に立ってですね、この逆説的反応って言いまして、その治療者の方がですね、葛藤の一方向にね、強い説得をしようとすると反対方向に動機づけられるっていうね、原理があるんですね。で、その代わりに良化的な気持ちに共感するんですね。それで、でもこの変な相反することを考えてるじゃんということを、その矛盾をね、気がつかせてあげて拡大していくとですね、変化の方向、要するに本来その人が望む変化の方向に動機づけられるというのがこの動機づけ面接法の原理なんですよ。で、この第一のスキル、まあこれから第三のスキルまであるんですが、共感的応答というのがあります。まあ、これはその来談者中心療法といわゆるカウンセリング理論の基本になるものなんですけれども、これまずね、評価を交えずに相手の意思とか、思考感情欲求を言葉にするっていう技術なんですね。これ受容というふうにも言われてるんですが、 でその際ね、最初の段階では特に変わりたくない気持ちとかね、抵抗というのがありますよね、好ましくないことを言うわけですよ。それに対して肯定も否定もしないポーカーフェイスを通すんですね。これが重要です。それから相手の思考とか感情とか欲求っていうのは簡単にわからないっていう立場に立つんですね、簡単に分かってしまうって考えるのは傲慢だとなんですよ。だから傾聴して仮説を立てて、これでいいですかって確認をする作業、これが共感になります。私もそうだとかね、苦しさの原因はこれですよっていうふうに解釈をするのはそれは傲慢だということなんですね、初期の段階ではということです。で実際ね、ちょっと、ね、例題をここでお出ししようと思うんですけど、患者さんが例えば俺たちにはタバコを吸う権利があるというふうに言ったらどう答えるのが共感的ですか。まあ、ちょっと時間がないんでね言っちゃいますけど、まあタバコを吸う権利があると思われるんですねという A が共感的なんですね。 B は同意なんですよ。で何をバカなこと、これは否定ですよね。まあ D もまあ否定の一種ですけどね、吸う権利があっても吐く権利はありません、まあ、言いそうですけどね。でまあ初期の段階で一番その、その動機づけが進むのはこの重要だということです。で重要と同意はどう違うのか、タバコを吸う権利がありますねっていうのとタバコを吸う権利があると思われるんですねっていうのはどう違うかっていうのが結構ね重要なところなんですね。重要っていうのは肯定も否定もしないで中立的な立場で受診者の悩みや感情を受け止めるですね。同意の方は思考や感情を肯定するんですよ。この違いは非常に重要で、受診者がね好ましい考えを言ってきたときはそれはどっちでもいいんです。禁煙した方がいいと思われるんですねって答えることもできるし、禁煙した方がいいですねっていうこともできる。問題はね、好ましくないことを言ってきた時なんです。受容してね禁煙した方がいいと思われるんですねというのは治療阻害的じゃないんです。ところが禁煙しない方がいいですねって言っちゃったらそれは治療阻害的じゃないですか。あるいは好ましくない行動に対しても、吸ってしまったんです、吸ってしまうほど辛かったんですねっていうのは重要になるけれども、辛かったら吸ってしまいますよねって言ったら辛かったら吸っちゃいますよね、これからもね、それは評価をして意見を述べてるってことです。まあ、これまだねタバコだからいいかもしれないけど、死にたいと思うんですって言われた時に、あ死にたいと思われるんですねというのは重要です。あ死んだ方がいいですねっていうのはまずいではない、これは同意ですよね。要するに需要は無条件で治療促進的だけど、同意は場合によって治療阻害的だってことです。この違いを非常に重要ですので押さえておいてください。第2のスキルなんですが、ソクラテスの質問です。これ認知行動療法から取ったものなんですけども、ソクラテスの質問法ってのは何かっていうとですね、分かってることを聞くんですよ。情報を得るための質問ではないんですね。哲学者のソクラテスがですね、問答の時にですね、相手に気づきを与えるために質問をした。もう鼻から分かっていたこともね。こういうのがソクラテスの質問法っていうんですけれども、例えば、変化の重要性を呼び覚ます質問っていうのがありましてね、タバコに話した時にね、例えばこのことが問題な点はどんなことですかって聞くのは、どんな点が問題なのかを知りたいわけじゃないですか、話も。そうじゃなくて、受診者本人がこれを考えて、重要性を指さますための質問なんですね。あるいは、このね、こういうスケールを用意しておいて、あるいは口で言ってもいいんですよ。0から10でどのぐらいですかとかってね、禁煙する重要性は4ということですけれども、どうして0じゃないんですかっていうと、なんで0じゃなくて4なんだろう。この差を考えるわけじゃないですか。それが変化の重要性を呼び覚ますわけですよね。それから懸念の感情、こっちは重要性、理屈ですけど、こっちは感情の方です。懸念の感情を呼び覚ます質問っていうのもありまして、タバコを吸い続けることについてどんなことが心配ですかというのは、心配なことが何かなって治療者が知りたいんじゃなくて、心配にさせるためにする質問なんです。それからこのまま吸い続けたとして考えられる最悪の結果は何でしょうね。別にそれをね治療者が知りたいわけじゃないんですよ。そうじゃなくて何かなって考えることによって懸念の感情、不安の感情を呼び覚ます、これが目的ですね。これがソクラテスの質問の方です。まあ、第2としてですね、願望と自信を高める質問もあるんで ですね、変化の願望を呼び覚まし質問って言ってね、禁煙するとどんな利点がありますかって聞くと利点を考え始める。禁煙するとね、何日後には呼吸が楽になって、まあ、よく言っちゃいますけど、そうじゃなくて聞くんですよ。聞いた方が効果が高い。それから、これね、ミラクルクエスチョン、奇跡のクエスチョンって言うんですけど、もし 100% 成功してうまくいったとして、そしたら何が変わるでしょうねって言うと、うまくいった時のことを変わる。ああ、こうなったらいいなってイメージが湧く。そのための質問ですね。それから変化の自信を呼び覚ます質問、もし禁煙するというふうに決心したとして、何があるとそれができると思いますかって言うと、具体的に何があればできるかなって考え始める。それからさっきのスケールで、今度はね、自信の方です。重要ではなくて、もう禁煙できる自信が3ということですけど、どうして0じゃないですかって聞くんですね。そうすると、なんで3なんだろうな、自分の自信はどこにあるんだろうなって考え、ね、これが、自分の自信につながっていくね。前にも何回か禁煙して3日ぐらいはうまくいったしとかね、今この、新しい禁煙治療薬も使えるみたいだしとかね、そういうのがあるかもしれないですね。そういうことを自分で考え始める。そうすると、自信がどんどんどんどん高まっていくわけです。それからね、このその質問がうまくいってるかどうかのバロメーターがね、このチェンジトークというんですけど、これが面接の青信号になります。こういうのが出てきたらそのまま進んでいいという証拠なんですね。変わることを意識する受信者自身の言葉です。例えば、変化の必要性を認識しだしたらね、あ、どうにかしないといけないですねって言い始める。それから懸念の感情が生まれてきたらば、あ、時々心配になりますって言い始める。あるいは変化の願望を表現する言葉、どうですね、やめたらどうしようかねとかって言ったら、そしたらね、いいことある、どんないいことがありますかねって聞いたら、妻も喜ぶかもしれませんねとかね、子供も寄ってくるかもしれない、孫も寄ってくるかもしれないとかって言い始めることがチェンジトークですね。それから変化の自信や具体的な方法を表現することもありますよね。で、こういうのが出てきたら聞き返すんですよ。どうにかしないといけないですねって言ったら、ああ、どうにかしないといけないですねって言うと、さらにどうにかしないといけないことは何かなって考え始める。それから詳しい説明を求める。あ、時々心配になります。あ、それは例えばどんなことですかって聞くと、心配なことをもっと増やしていくわけです。ストレスを増やしていくわけですね。それから他の例を尋ねるね。あ、妻も喜ぶでしょう。他には何かありますか？さっきのね、孫も、寄ってくるかもしれないとかね、いいことをもっといろいろ考え始める。それから肯定するのもこの段階ではありです。以前にも3ヶ月は禁煙しましたけど、3ヶ月ぐらいならなんとかというふうに言ってきたら、あ、そうですね、3ヶ月ぐらいならなんとかなるかもしれません。3ヶ月からやってみましょうかっていうのはありないってことですね、この段階ではね。で、第3のスキルなんですけど、抵抗があるじゃないですか。で、抵抗をどういうふうに手玉に取るというかね、いなすかというのがこの、その動機づけ面接法の、最後のスキルなんですよ。そのね、重要なスキルっていうのは、まあ実は簡単なことで聞き返しなんですね。共感的な応答に基づいたものです。聞き返しのスキルが3つあります。単純な聞き返し、受信者の言葉を中立的な形で返す、ね、さっきの共感的応答ですよ。不安な時はタバコが必要ですって言ったら、あ、不安な時はタバコが必要と感じておられるんですねって返せばいいですね。そこからさらにね、増幅した聞き返しっていうのもあるんですけど、受信者の言葉を、ね、誇張して表現するんですね。で、極端な言い方をする。例えばね、不安な時はタバコが必要です。要するにこれは抵抗なわけですよ。だからもうタバコのこと言うなよっていうふうに言ってるわけですよね。タバコの時はタバコがないと死んでしまうっていうふうに思われるんですね。いや、そうでもないよって言い始めます。で、そうでもないよって言い始めます。それはチェンジトークですよね。それから二面性を持った聞き返しっていうのもあります。これはね、過去にね、矛盾の起こることを言ってるわけですよ。過去に言ったことと反対の意味のこと、これをその今言った言葉と一緒に繰り返すんですね。不安な時はタバコが必要ですって言ったら、あ、何でもやめようと思いながら不安な時はタバコが必要だと感じられるんですね。なんか自分で矛盾に気がつくんですよ。あ、なんで俺何度もやめようとしてるのかな、なんで不安に感じてるのかなっていう葛藤を引き起こすわけですよね。で、抵抗も同時に解消する。それからその2としてね、聞き返し以外 では焦点ずらしがあります。なんかね、今ちょっとね、正面から立ち向かうのはちょっと避けた方がいいかなって問題が出てきた時には取り組みやすい問題に、ね、フォーカスを移しちゃうんです。ね、釣りはとかっていう話になった時にね、不安な時はタバコは必要だからです、もうタバコのこと言うなよって言ってきたらば、なんか他には理由ありますかってもう話ずらしちゃうとかね、あるいは違う視点からの言い換え、まあ、リフレーミングとかって言うんですけど、受信者のね、挑戦的な意見に新しい意味とか解釈、まあ、違ったね、見方をしちゃうんですね。要するにバカなふりしてもいいんですけどね、不安な時はタバコが必要なんですって言ってきたらば、あ、不安が強くなった時に何か心の支えになるものがあればいいと思ってらっしゃるんですね。言うとね、じゃあタバコじゃなくてもいいじゃんってことを気がつくかもしれないですよね。あるいは自己決定権の保障をしてあげる、受信者自身に行動の選択権があることを保障してあげるってなります。不安な時はタバコが必要なんです、もう言うなよって言ってきたらば、必要なことを私が無理やり取り上げたりはしませんし、できませんよ、私のできることはタバコを吸うか吸わないか自由に選べることに、選べるようにお手伝いすることだけですとかって言ってやると受け流せるね、でこういうのが、あります。でこの対応として原則として避けるべきこと、対決ですよね、命令、脅し、説教、時期尚早な助言、まあ、これもね、時間がないときにやむを得ないこともありますけれども、原則として避けた方がいいかもしれない。それから評価、反対、批判、レッテル貼りですね、あなたはもうニコチンどんなのだから私の言うこと聞きなさいよとか命令と組み合わされてとかね、時期尚早な肯定や称賛、解釈の押し付け、同情は避けた方がいいかと。原則としてね、絶対やっちゃいけないってものではないですよ、でもリスクがあるということを認識してやる必要がある。中断する、話を中断させる、言いかけらせるとかね、もうそれはいいからとかね、なんか言ってる時にこれは私の話を聞きなさいとかっていうのはやっぱり抵抗への対応としては避けるべきことかもしれないということです。でここでね、ちょっと最後にね、実際の応答例を、ね、ご覧に入れて、お味にしようと思うんですけども、ちょっとご協力をいただいてね、原稿を読ませていただこうと思うんですが、実際これ、このホームページに載ってる例です。実際はね、オレゴン大学の教授の先生が考えた、プロトコルというか、ダイアグラシーですけども、田中は25歳の女性で、乳児の子供が1人、赤ん坊の診察にやってきた。カルテによれば、彼女は1日に20本のタバコを吸う。赤ん坊の診察の結果は良好だった。あなたは彼女に赤ん坊について何か気になることはあるかと尋ねた。彼女は別にいないと答えた。まだ次の患者が来るまでに時間が数分ある。あなたは喫煙のことに触れることにした。ですね。それで、すいません、田中さん役の方をちょっと用意して、お願いしたんで、一緒に読んでいきます。その途中でですね、どんな、その技法を使ったかっていうのを、順次こちらに出していこうと思いますので、それをやりながらやっていきますね。ちょっと立って、ちょっと暗いからいいです、そのままで。はい、すいません。でも、もうスライド終わりなんで消しちゃってもいいですけどね。じゃあ、そのままいきます。田中さん、ちょっと喫煙のことを伺いたいんですけど、いいでしょうか。
言われなくても分かっています。禁煙しないといけないことで、赤ちゃんにはあると思っています。
そうですね。確かに禁煙は簡単ではありませんよね。
そう。何度もやめようとは思いはしました。でも生活が大変だし、旦那は子育てにも何も協力してくれない。旦那は仕事もしていないし、タバコもやめろと言われたらたまったものではありません。
タバコでストレス解消になるんですね。
そうです。仕事場でも家でもストレスを感じた時、タバコをいつも手にしています。
他にタバコが好きな理由はありますか。
そうね、ストレスをやり過ごせないね。なんだか今ではタバコが癖になってしまったみたいです。そう、それから禁煙したら体重が増えると思います。
他には。
今の時点ではこれくらいしか思いつきません。旦那はタバコの煙と匂いを嫌がっているし、母は赤ちゃんのことを考えなさいといつも言いたい。
ということは、禁煙は結構大きな問題なんですね、あなたにとって。
まあ禁煙しないといけないとは分かっています。赤ちゃんの体重が普通よりも上げることが気になるし、母親の喫煙が原因だと思うし、この間看護師さんからもタバコの煙のせいで赤ちゃんが喘息になっていると言われました。
他にタバコについて気になっていることが。
やっぱり自分 の健康を気になります。赤ちゃんが大きくなった時にも健康体でいたいです。父が肺がんで早くに亡くなったのを覚えているし、とても見ていて辛かったです。
田中さん、よければ将来禁煙してしまったとしたら、その時はどんな風になっているか想像してみてもらえませんか。
どういうことですか。
そうですね、私が魔法使いで、その魔法で6ヶ月後には田中さんが禁煙しているということにしましょう。そうなったらどうなっているでしょうね。
そうですね、多分今よりも健康になっているでしょう。風邪も行きにくくなっているだろうと思うし、赤ちゃんにタバコの煙がいかないようにとかどうかとか心配しなくてよくなっているだろうし、旦那も母も文句を言わなくなっているでしょう。だけどタバコがなかったらストレスが大変、それに太ってしまいそう。
なるほど、田中さんの話を私なりにまとめると、タバコは今のストレス解消になっていること、そしてタバコをやめたら今のストレスに対して何か助けが必要だと思っていること、タバコが癖になっていてやめるのがとても難しいこと、やめた時に太ることが嫌なことですね。その一方で禁煙する十分な理由があるんですね。あなたは赤ちゃんを大事にしているし、自分の健康も大事にしようとしている、そしてご主人もお母さんもタバコをやめるのに協力してくれる、さらに喫煙を続けたらどうなるかお父さんのことでよく知っている、自分のためにも子供のためにもそうなりたくない、健康でいたいと思っている、こんな感じでいいですか。
そうです、おっしゃる通りです。そんなふうに言われるとぜひ禁煙しなくてはという気持ちにはなります。
残念だけどもう次の患者さんが待っておられる、だけどそうね、何か今のあなたに役立つものが必要ですね。
どうしたらいいのか何か考えなくては。ニコチンパッチとかガムとか聞いたことがあります。禁煙に役立つと先生はこれらを使えば私もやめられると思いますか。
そうですね、いい補助になります。でもまずあなたが禁煙するという気持ちになることが大事なんですよ。もし禁煙方法に関心があるなら、受付の看護師が、禁煙の仕方というパンフレットを持っています。それから妊娠しようかどうかも問題だから、新しい禁煙の薬とか、使う前に、検査も受けてくださいね。田中さん、あなたの禁煙したいという気持ちの強さがよくわかりました。一度では成功しないかもしれないけれども、何度か試せばきっと田中さんなら禁煙できます。
先生ありがとう、また検討してやりますね。
という、これはホームページで全部見られますので、興味ある方は皆さんも見てみてください。私のお話は以上です。ご視聴ありがとうございました。